心と体の健康タイム、株式会社 NPR の鳴海修平さんとお送りしていきます。鳴海さんと医師の小津良一さんの著書、医者いらずになる1分間健康法から、健康法を一つずつご紹介しております。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日の内容テーマは何でしょうか。
はい、今日はですね、7つ目。
はい、
はい、17個あるうちの7つ目ですから、はい、まだ半分じゃない。
そうですね、半分にもいってないですね。
もう半年が経つの
そうですね、はい、なかなか進まないですけど、
今日はですね7つ目なんですけど、はい、両腕を大きく振りながら足踏みをしましょうという健康法です。
はい、
はい、1分間健康法なので、はい、1分間なんですけどね。
はい、これ両腕を大きく振りながら足踏みを1分間続けるってことですか。
そうなんです、はい、はい、
これで何がどこに効くんでしょうか。
ねえ、なんかどうなるんでしょうね。
なんだろう、全身でも腕もだし足もなので、なんか上半身も下半身も動かすっていうことですよね。
おっしゃる通りですね、
はい、
さすが、もうだんだんと、はい、田島さん健康のプロになって
きました。いや、でも腕をこうぐるぐる回したりすると、こう首とか肩とかちょっと楽になる感じ。
そうなんですよ ね、実は肩凝ってる時っていうのが、はい、鎖骨のですね、このなんて言うんでしょう、中側っていうか内側っていうか、はい、このくぼみんとこありますね。
ありますね。
ここね、硬くなってるんですよね。
へえ、ここあんま触んなかったけど。
あんま触ったことないですよ ね、
ないですよね。
でここ硬くなってる時っていうのが、はい、肩凝ってたりですね、首が凝ってたりする時なんですね。
そうなんですか。
うん、でなんか体調が今一つっていう時もここ硬くなります。
そうなんだ、
はい、
じゃあそういう時はなんか凝ってるみたいな感じになるんですかね、この部分が。そう、
でもね、ここ直接揉みほぐすって大変なんですよ、は
い、なんかちょっとくすぐったいような気もしますね。
そうそうそう、ここ自分でここを触ってなんか笑っちゃうんで、はい、
そうですね、
変な人みたいになっちゃいますから
なんかね、どうしたんだろうって思いますよ ね、
うん、ちょっと危ない人に見られる
ね、確かにちょっと変なとこいじってる、はいはい、
ね、自分で鎖骨触って笑ってたら変じゃないですか
怪しい人になっちゃいますね。
でここを効率よく動かすためにも、うん、大きく手を振って足踏みするってすごいいいんですよ。
はい、両腕を大きく振るっていうのはなんか手を肘のところ曲げるとか何かあるんですか、そういう
言い方は。全然それはないです、はい、もう振り子のように、
はい
はい、
大きく、
なるべく大きく振ると。前後に人がいないことを確認してですね。
そうですね、ぶつかっちゃうのでね、はいはい、そうするとこの首や肩などのこう凝りが解消されていく。
そうですね、
うんうん、
でリンパのですね、実はここ通り道でもあるので、はい、免疫力が上がる、
はい、
体力がアップする、
うんうんうん、
そして体調がですね、はい、驚くほど良くなります。ここ柔らかくなると。
そうなんですか、
はい、
そうなんだ。じゃあ全身に本当にこう不調なところが良くなっていい方向に行くという。
そうですね、
ことですね。
冷え性の方なんか特にいいと思いますね。
あ、冷え性です私、
はい、あ、そうですか。
そうなんです、なんか夏場も、まあ、暑いのは暑いんですけど、ちょっとこうクーラーの効いたところとか行くともうすごく冷たくなっちゃって、夏でもちょっとなんか指先冷たいなとか。
クーラーが効いてるところは冷たい。
まあそうですけど、うん、いやそうなんですけど、なんかでもなんだろう、他の人とちょっとこう、
他の人と違う、
なんかそんな気が、
なんかね、ただもんじゃないと思ってました、ね、
いや寒さ、
そういう意味じゃなくて、
弱いような気が、
はい、そうかそうか、そういう意味で、ね、
皆さんが心地いいぐらいの空調の効き方でも、うん、ちょっと私はなんか寒く感、人より寒く感じ
て、ただもんじゃないと思ってた、
ね、いやそういう意味、そこ違います。なんかこうね、羽織ってしまうぐらい。
あ、でもほら、はい、田島さん南国の出身じゃないですか。
南国ですかね、まあ、うん、ちょっとね西の方ではありますけども、
ね、はい、やっぱそういうのもあるのかな、
まあ、そうですね、生まれ育ったところの ね影響はありますよね。
ずっと前ですけど、
はい、
京都にですね、
はい、
真夏に旅行したんですね、
はいはい、
もう私たち北海道の人にしてみたらものすごい暑いんですね、うんうんうん、あそこ盆地だし。
そうです ね、
うん
う
ん、ところが同じ観光バスに乗ってた、
はい、
ハワイから来たという女性がいたんですけど、寒いって言うんですよ。
京都
が。
そうなんですか、すごく暑いとこですよね、夏夜もずっと。
いやもう暑かったですよ、ね、だもう北海道から行った人たちはもう本当にもうまとわりつくような暑さですから、はい、
うんうん、あ、そうですよ ね
バテそうになるんですけど、
うんうんうん、
もうその方はですね、半袖じゃ寒いとカーディガンを着て、
はい、
で歩いてました。
やっぱりちょっと南国育ちなので、感じ方が違い。
だ、田島さんも多分そういうのかもしれない。
ハワイそこまでの南国じゃないと思う、まあ、でもやっぱり北海道とは、ね、いつも常になんか10度ぐらい差があるような。
ね、そうですよね、
うん、
そういうのもあるのかな。
そうですかね、 あでもこのね今の教えていただいた両腕を大きく振って足踏みで冷え性も改善されていく。
そうです ね、はい、うんうん、まあ、南国育ちはちょっと分かりませんがその辺のギャップは解消されるかどうか分かりませんけれどもでもやってみてください。
はい、分かりました、
ね。でもう一つ大事なところはですね、はい、下半身なんですけど、はい、実はあの腰からこの下っていうのがですね、はい、全身の血液の 70% が集まってる。
はあ、そうなんですか、はい、腰から下 70%、
はい、そうなんですよ。で筋肉も 70% 集まってるんです。
あ、
はい、ということは、はい、この、ま、下半身を動かすとですね、筋肉と血液の約7割が動くと、はい、いうことになるので、うん、それが体をこう、非常にいい状態で回ることになります。はい、そうすると、なんと糖尿病が予防改善されたり、
はい、あ、なるほど、
はい、で血液の循環が良くなるので、
うん
うんうん、血圧が安定します。はい、そして新陳代謝が良くなりますから、
はい、
あの血液の、ね、循環が良くなって、うんうん、健康的にダイエットができる。
あ、ダイエットにもつながるんですか。
そうなんですよ。さらにですね、
はい、
ビタミンとかカルシウムの吸収率が良くなるので、うん、骨粗鬆症が予防されます。
はい、へー、そんなことまで。
そうなんですよ。
なんか、あ、そうなんだ、あの、はい、摂取することばっかりこう骨粗鬆症の予防って思ってましたけど、はい、こうやってあの体を動かすことで吸収率が高まるので予防
になるんですね。
へー、
だから同じ栄養素を食べてても体を動かしてる人と動かしてない人じゃ全然違うんですよね。
そうなんですね。ただ、はい、と摂取すればいいってわけじゃないんですね。
そうなんです。
へー、
はい、で、まあ、歩くっていうのはこれリズム運動ですから、
はい、
リズム運動をするとセロトニンが出てきます。
うんうん、
そうすると、自律神経が整って、会食、うんうん、快眠、快便と、これが現実化されると。
へー、素晴らしい効果がありますね。
そうですね。でもさらにですね、もう一つ、脳にもこう血液が行くようになりますから、
はい、
認知症の予防改善にもつながります。
すごいですね。このちょっとしたことなんですけど、難しいことは何もない。こ
う、
ね、
そうなんですよ ね、
こう振って足踏みっていうので、
はい、
本当にさまざまな、ね、こう糖尿病なんとか骨粗しょう症なんて、なんか現代の皆さん悩みの一つでもありますけど、こういったものが予防改善されるんですね。
はい、実はこれあの現代病だと思うんですが、はい、
うん、
歩くのがいいよって言ってたのは、うん、もうあの江戸時代から言われてまして。
そうなんですか。
はい、まあ、この、健康タイムにもよく出てきますけれども、
はい、
養生君という、はいはい、貝原益軒さんという方が江戸時代に書かれた本ですけれども、
う、
もう300年経った今でもベストセラーというですね、
はい、
超ロングセラーですね。
そうですね、江戸時代から、
ね、印税は誰に言ってんだろうっていう
子孫の方、
子孫の方なんですかね。
この、ね、長く続いている健康書、
はい、
ここにも書かれているんですか。
書かれてるんですね。食後には300歩ほど歩くと良いと書いてるんです。食後って書いてるんですね。
食べた後に歩くことが重要なんですね。
みたいですね。で実際この食べた後に、歩くといいっていうのは、
はい、
近年になってですね科学的に分かったんです。
あ、そうなんですか。
はい、
うんうん、
これどうなるかっていうとですね、血糖値っていうのは、
はい、
ご飯食べてだんだんこう上がってくるんですけど、うんうん、これがピークになるのがですね、食後だいたい30分から1時間後ぐらいと言われています。
はい、
はい、でこのタイミングで体を動かすと、うん、実はその糖のエネルギーとして使われる量がですね、どんどん増えてですね 10% から 15% ほど血糖値が下がる。
はい、あ、そうなんですか。その血糖値がピークになるときに運動をするっていうことで、はい、糖がエネルギーとして使われる。
そうなんです。
へえ。
そうすると、血糖値が 10% から 15% 下がりますから、うん、糖尿病とかですねそういった生活習慣病と言われるものの予防、うん、改善になると。
へえ、すごい。これは江戸時代から言われていたものが今こうやって証明されたわけなんですね。
そうなんです
。すごいですね。
食後
に歩くっていうのが、意味があることだったんですね。
ま
あ、
大体ね300歩っていうと、
はい、
あの時間にすると3分ぐらいなんですね。
そんなもんですか。
そうなんですよ。
あっという間。
でまあ、3分でも一応1分間健康法よりはちょっと長いですから。
そうですね。
はい、それで、私なりにですね もう少しこう体を動かしたら、1分で済むんじゃないかという歩き方を研究してみまして、はい、それは実はね足踏みなんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、
で組み合わせがあったんですね、
そうなんです、足踏み、その場足踏みっていうんですけど、まあ、足踏みはその場でするもんですけどね、
はい
はい、それをしますよね、
はい
はい、歩きながら足踏みしたら
できない
できないです、ね、
はい、
まあ、それをちょっと自宅でですねテレビを見ながらとか、
はい、
ラジオを聞きながらとかやっていただきたいんですが、
うんうん、
さっきちょっと話したように大きく手を振る、
はいはい、
うん、大きく手を振ってその場で足踏みをします、
うん、
でなるべくその時は、鎖骨とですね、肩甲骨この後ろの羽みたいなところ、
はい、背中の、
はい、これがですね、大きく動くように
意識するんですね、
はい、意識して手を振って、
うん、
なるべく足を高く上げるといいと思いますね、
はい、
はい、
結構これ疲れそうですね、こう肩甲骨動くぐらいと思ったら結構こう腕を後ろの方に
回す感じ、 あんまりでもまあやるとねちょっと疲れちゃうんで、
はい、そこまで意識
適度に、
はい、動いてるって
適度にこの付け根が動く程度でいいと思うんですけ ど、
はい、
でそれを30秒ぐらい続けます、
うんうんうん、
その後ですね、
はい、
今度後半の30秒は、例えば手についた水を払う感じ、
はい、おはいはい、ブラブラさせる、
はいはい、うんうん、そのブラブラさせながら足踏みをします、
へ
30秒、
はい、
そうするとですね、終わってこう肩の力を抜いた時に両手がねなんかじわーっとするんですよ、
あなんかちょっと口の巡りが良くなったみたいな、
今ちょっとこうブラブラしてパッと止めただけでもなんかじわじわしますよね、
します
で、これやっぱりの30秒ぐらい、
はい、
足踏みしながらやるとかなりじわじわするんですね、
しそうですね、ちょっとしたことでもね、
なんかしてますよね、
じわじわってくるので、
はい、でこの状態を歩き終わった後で目をつぶってですね、
はい、
うん、ちょっとこう感じるんです、
あこのじわじわを、
はいはい、両手にあなんかじわじわしてるなっていうのを感じると、
はい、
まあ、ちょっとこれだけでも結構まあ15秒20秒経ちますけど、
うんうんうん、
その間にですね体って調整されるんですね、
このじわじわを感じてる間に調整されてるんですか、
はい、そうなんです、
すごい、体の中でもいろんなことが起きてるんですね、この間
やっぱり私たちってあんまり普段この自分の体と向き合うってしてないんですよね、
あそうですね、なんかじっくりこう感じ取ることってないですよね、
なので、うん、たまにこう自分の手足を意識するという時間を作ってあげるだけで、
は
い、心と体って、ね、こうバランスが整うんですよ、
そっか大事なことですよね、体が元気になるとやっぱり心も、ね、元気になれるし、
そうなんです、
ね、やっぱりつながってるなと思いますもんね、
なので、まあ、ただこう足踏みをするだけじゃなくてですね、
はい、
なるべく大きく、腕を振る、
うんうん、
でブラブラさせると、
はい、
でじわじわを感じると
じわじわを感じる、はい、そこ重要ですね、
重要ですね、そうすると、まあ、一石も三鳥も四鳥もなるような効果があります、う
ん、本当ですね、
はい、
1分間でこんなにいろんなことが改善されるっていいんでしょうかっていう感じがします ね、
だからまあ自分は食後30分から1時間後っていうのは、
はい、
一つのポイントだと思ってるので、
うんうんうん、
まあ、食べて一休みした後で、
はい、
この1分間をやっていただくと、
うんうん、
そうすると血糖値も落ち着きますし、
うんうん、
まあ、1日だから3回とかね、
うんうん、
でおやつの時もいいですよ、
あそうなんですか、
で
おやつ食べて
別に食べてない時でもいいので、
ああわかりました、無理に食べて やんなくてもいいですね、
無理に食べてやんなくていいですよね
かりました、
それはそれでちょっと体に良くないんじゃないかっていう、
そうですよね、でもね北海道だと冬なんかは、ね、外にウォーキングとか行けないっていう時にこう足踏みでいいんだって思ったらすごい気が楽、
そうそう、やっぱり冬ちょっと奥ですもん ね
危ないですし ね、
うんうん、田島さん冬は散歩するんですか、
はい、冬は散歩はちょっと寒くてできないですね、やっぱ夏から秋にかけて、
うん、南国の人にはきついか、
いやどうですか、北海道の人もきつくないですか、
きついですね、
そうですよね、
もう北海道生まれの北海道育ちですけど、
はい、
私も、
はい、
冬は出ないですよね、
やっぱりそうじゃないですか、いやじゃあこの、ね、足踏みをお家の中でして食後、
ね、そうですね、
やるっていうのがすごく効果的で、
はい、
いいですね、
はい、ぜひお試しください、
はい、今日は両腕を大きく振りながらその場で足踏みをすると血糖値が下がるという、まあ、その他にもいろんな生活習慣病の予防や改善、首や肩、背中のこりの緩和にもつながっていくというお話でした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。